第8課5月18日から5月25日聖女からの光。5月18日安息日午後、暗唱聖句。今述べていることの要点は、私たちにはこのような大祭司が与えられていて、天におられる大いなる方の玉座の右の座につき、人間ではなく主がお立てになった聖女、また真の幕屋で仕えておられるということです。ヘブライ8-1-2新共同訳。以上述べたことの要点は、このような大祭司が私たちのためにおられ、天にあって滞納者の御座の右に座し、人間によらず主によって設けられた真の幕屋なる聖女で仕えておられるということである。ヘブル 8-1-2 口語訳。今週の聖句。出エジプト記 25-8-9 25-40 ヘブライ8-1-6レビ記 16-21 16-29-34レビ記 23-26-32ヘブライ9-23-28ダニエル書 7-9-10 マタイ 25-1-13黙示録 11-19 今週のテーマ。1844年10月22日の大失望の直後、ミラー派の一部の信徒は祈りと聖書研究を経て、自分たちの間違いを理解するようになりました。2300日の予言は、一般に理解されていたようなイエスの再臨についてではなく、ヘブライ人への手紙の中に力強く描かれている天の聖女におけるキリストの働きについて言及していたのです。レビ記で教えられているように、天の聖女の清めは地上の聖女の地上の清めの成就でした。この重要な真理をよりよく理解するために、ダニエル書7章と8章の類似点を見てください。表の説明。ダニエル書7章ではバビロン、8章では表記なし、7章ではメディアとペルシア、ギリシア、ローマ、8章でも同じくメディアとペルシア、ギリシア、ローマ、7章では天での裁き、8章では聖女の清め。表の説明終わり。これらの類似点は、聖女の清め、つまり再臨前の大いなる調査審判の本質を示すのに役立ちます。今週の研究では、天の聖女におけるキリストの働きに関する重要な聖書の真理を探求します。5月19日日曜日、天の聖女。問1。出エジプト記 25-8-9 25-40 とヘブライ 8-1から6を読んでください。これらの聖句で説明されている二つの聖女とは何ですか？初期のアドベンチスト信者は1844年以降の数ヶ月間、聖書を詳しく調べ、聖書には二つの聖女が言及されていることを理解しました。モーセが建てた聖女と天にある原型の聖女です。聖書の中で使用されている聖女という用語は、第一に天のものの型として、モーセによって建てられた幕屋を指し、第二に地上の聖女が指し示す天の真の幕屋を指します。キリストの死により、型としての儀式はその重要性を失いました。天にある真の幕屋は新しい契約の聖女です。そしてダニエル 8-14 の予言がこの時代に成就するとき、それが指す聖女は新しい契約の聖女でなければなりません。2300日が1844年に集結したときに、この地上には幾世紀もの間、聖女はなかった。こうして2300の夕と朝の間である。そして聖女は清められて、その正しい状態に復する。という予言は、疑いもなく天の聖女を指すのである。希望への光、1797ページ。各時代の大総統、第23章。アレノの聖女は天の聖女の模型、つまり雛形でした。地上の聖女での奉仕は神の聖なる救済計画を予表しており、捧げられたすべての犠牲はカルバリーの十字架でのイエスの犠牲を表していました。ヨハネ 1-29 参照。キリストの犠牲を通して、私たちは罪に定められることがありません。許しは私たちのものです。私たちの身代わりであるイエスの犠牲を受け入れ、罪を告白するとき、私たちの罪は消え去ります。ヨハネ第1:1-9。イエスは私たちのために死なれた子羊であるとともに、私たちのために生きる祭司なのです。ヘブライ 7-25 はこう説明しています。それでまた、この方は常に生きていて、人々のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになります。イエスは罪を取り除き、私たちを罪の力から救ってくださいます。ローマ 8-1-4。コリント第2:5-21。天の聖女でのイエスの奉仕は私たちのためのものです。彼の取りなしの結果、私たちの人生に対する罪の支配は打ち砕かれます。私たちはもはや罪深い性質に束縛されたり、それに隷属したりすることがありません。キリストにあって、私たちは自由です。罪に定められることからも、罪の支配からも自由です。信仰によって、キリストにより頼むとき、救いの確信を得ることができます。イエスがあなたのために、天で取りなしておられることは、あなたにとってどんな意味がありますか？あなたのためになぜ中保者が必要なのでしょうか？5月20日月曜日、死聖所の中で、問い2、レビ記 16-21、16-29-34、23-26-32、ヘブライ 9-23から28を読んでください。古代イスラエルにおいてなぜ食材日はそれほど重要だったのですか。祭司たちは一年中毎日奉仕をしましたが、ヘブライ語でヨムキプールと呼ばれる食材日には全イスラエルの目が聖女に向けられました。レビ記16章と23章には食材日についての明確な指示が与えられています。日常の活動はすべて中止され、誰もが断食しました。大祭司が彼らのために至聖所へ入り、神の御臨在の前にある間、人々は自分の心を吟味しました。彼らは謙虚に心からの告白を持って神を尋ね求めました。食材日に身を悩まさない者は断たれ、もはや先民の一員ではなくなります。レビ記 23-27-29 口語訳。食材日に大祭司は主の親木の血を聖女に持ち込み、それを贖いの座に振りかけた後、その血を金の祭壇と聖堂の祭壇の角に塗り、聖女全体を完全に清めました。大祭司は贖いの儀式を済ますと、生きている親木の頭に両手を置き、イスラエルの罪を告白しました。そして親木は宿営から永遠に引き離すために荒れ野に追いやられました。レビ記 16-20-22。 血は日々の奉仕の中で聖女に移されましたが、それは罪の記録、エレミア書 17-1 と、その最終的な処分に対する神の責任を示していました。そして食材日に罪は聖女から移されて、サタンを象徴しているアザゼルの親木の頭に置かれ、罪の問題に対するサタンの最終的な責任を明らかにしました。この親木は食材日の終わりに神が清い聖女と清い民を手に入れられるよう荒れ野の奥深くへ追いやられました。天の聖女においてキリストはまず第一の部屋である聖女で、そして2300日の終わりである1844年以来、現在は至聖所で私たちのために奉仕をしておられます。私たちの身代わりであるイエスのおかげで、私たちはこの大いなる裁きを過ぎ越すことができます。エレン・ホワイトが述べたように、私たちは我々のものではなかったキリストの義によって義とされたからです。希望への光、678ページ各時代の希望第1章。私たちに着せられた、帰属されたこの義の結果、私たちは身を悩まし罪から遠ざかります。つまり私たちは悪を受け入れることを喜べなくなり、心に宿している罪の弁解をしたり、それに執着したりしないで、むしろ恵みのうちに成長し、聖なる生き方をするようになったのです。5月21日火曜日、裁きの時が来た。問3、ダニエル書 7-9-10 と黙示録 14-6-7 を比較してください。これら2つの聖句にはどんな類似点がありますか。裁きは聖書全体を通じて重要な主題です。神は善をも悪をも一切の技を隠れたこともすべて 裁きの座に引き出されるであろう。コヘレトの言葉 12-14。 イエスは聴衆に、人は自分の話したつまらない言葉についてもすべて裁きの日には責任を問われる、マタイ 12-36 と指摘されました。使徒パウロはさらに、主は闇の中に隠されている秘密を明るみに出し、人の心の企てをも明らかにされます、コリント1:4-5と付け加えています。天使はヨハネに、神の裁きの時が来た、黙示録 14-7 と告げました。問い4、黙示録 22-10-12 を読んでください。イエスが戻ってこられる時、全人類の運命はどうなりますか。ヨハネにどんな告知が明確になされましたか。キリストは最終的な報いを与えるために来られるので、その前にキリストが来られた時に、誰がどんな報いを受け取るかを示す審判がなければなりません。キリストが戻られる時、二度目のチャンスはありません。すべての人間は、キリストに賛成するか反対するか、最終的で取り消すことのできない決断を下すのに、十分な情報を持っています。問い5、マタイ 25-1-13 を読んでください。これら2つの信者のグループに対して、なぜイエスはこれほど異なる関わり方をなさるのでしょうか。調査の働きが終わり、各時代においてキリストに従うものであると称してきた人々の調査と決定がなされたとき、そのとき初めて恩恵期間が終わり、恵みの扉が閉じられる。このように用意のできていた女たちは、花婿と一緒に婚宴の部屋に入り、そして戸が閉められた。という短い一節の中に、救い主の最後の務めが終わって、人間の救いの大事業が完成される時までが示されている。希望への光、1802ページ、1803ページ。各時代の大総統、第24章。5月22日水曜日。死聖女の良い知らせ。問い6、ヘブライ 4-14-16 とヘブライ10-19-22を読んでください。これらの聖句は、私たち一人一人にどんな確証と神からの招きを与えていますか。パウロがここで、しっかり保ちなさい、大胆に近づきなさい、諦めてはいけませんと言って伝えたいことは、私たちの偉大な大祭司イエスに信仰を集中させなさいということです。イエスにおいて私たちは必要なものをすべて持っています。私たちは信仰によって、イエスが私たちのために開いてくださった新しい生きた道を通って天の聖女に入ることができます。庭を覗くと、聖堂の祭壇の角に血がついているのが見えます。聖女では光沢祭壇の金色の角に血がついているのが見えます。私たちは贖いの座の前の幕に振りかけられた血を見ます。イエスの血があらゆる段階で道を整えるのです。これは私たちに希望を与えます。なぜなら、イエスが私たちを許し、私たちの罪を消し去ってくださることによってのみ、私たちは 神と再会できるからです。神の憐れみは無限ですが、神の正義も無限です。そして正義はイエスがまず私たちの罪を許し、次に罪を消し去ることを保証されない限り、私たちの罪の贖いとしてキリストの犠牲を受け入れることができません。問7、黙示録11-19を読んでください。大総統との関わりにおいて、この幻はなぜ重要なのでしょうか。それは立法と福音の切り離せないつながりをどのように示していますか。神の臨在のまばゆい輝きと目もくらむ栄光に満ちた宇宙の謁見室で、私たちは契約の箱の中にある神の掟を発見します。この至聖所において神の正義と憐れみが明らかにされます。地上のいかなる権力も神の掟を変えることはできません。なぜなら他にも理由はありますが、掟が天の契約の箱に安置されているからです。ヘブライ8-10にはこうあります。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの思いに置き、彼らの心にそれを書きつけよう。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。信仰によって天の聖所に入るとき、私たちの心に律法を書き記してくださったキリストによって、私たちは過去の罪の許しと従順な人生を送る力を見出すことができます。5月23日、木曜日。イエス、裁きにおける私たちの弁護者。問8、ヘブライ10-9-14を読んでください。この聖句は地上の聖所における祭司の奉仕と天の聖所におけるイエスの奉仕との間にどんな違いがあることを明らかにしていますか。キリストはただ一度罪のための完全な犠牲として十字架で死なれました。天の聖所における彼の祭司の働きは私たちを清めます。至聖所に入ったイエスは今裁きにおける私たちの弁護者として立っておられます。ヨハネ手紙1:2-1:3。キリストも多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられた後、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待望している人たちに救いをもたらすために現れてくださるのです。ヘブライ9-28。イエスの犠牲と仲介によって罪は処理されています。今や彼は主が来られるのをひたすら待ち望む。テモテ第2:4-8。人々のために再び来られます。問9、ヘブライ6-19-20を読んでください。なぜ主は従いなさいと私たちを招かれるのでしょうか。従うときに私たちは何を発見しますか。天の聖所における人類のためのキリストの取りなしは、キリストの十字架上の死と同様に救いの計画にとって書くことのできないものである。キリストはご自分の死によって開始された働きを復活後天において完成するために昇天されたのである。我々は信仰によって私たちのために先駆けとなって入られた 幕の内に入らなければならない。ヘブル 6-20。 そこにはカルバリーの十字架からの光が反映している。そこにおいて我々は食材の奥義についてもっとはっきりした理解を持つことができる。人間の救済は天が無限の値を払うことによって達成された。イエスは父なる神の御座への道を開かれた。そして信仰によって彼に来るすべての者の心からの願いは彼の取りなしによって神の前に捧げられるのである。希望への光、1834ページ。各時代の大総統、第28章。救済計画は大総統を解決し、この地球をサタンの支配から救うための完全な計画です。イエスの生涯は困窮する世界と見守る宇宙に神の愛を明らかにしました。彼の死は罪の恐ろしさを明らかにし、全人類に救いをもたらしました。天の聖女におけるイエスの取りなしは、信仰によって手を伸ばすすべての人に食材の恩恵をもたらします。5月24日金曜日。さらなる研究。参考資料として、各時代の大総統、第28章、天における調査審判を読んでください。裁きにおけるイエスの働きと私たちの役割がどのように説明されているかに注目してください。イエスは彼らの罪の弁解はなさらないが、彼らの悔い改めと信仰を示して彼らの許しを主張なさり、天父と天使たちの前でご自分の傷ついた両手を挙げ、私は彼らの名を知っている、私は彼らを私の棚心に掘り刻んだと言われるのである。希望への光、1831ページ。各時代の大総統、第28章。神の民と認められる人々が汚れた衣をまとって主の前に立っているように表現されている事実は、神の御名を公言するすべての人々に謙遜と深い心の探求をもたらすはずである。真理に従って本当に自分の魂を清めている人は、自分自身について最も謙虚な意見を持つだろう。彼らはキリストの汚れのない品性を間近に見れば見るほど、キリストの姿と同じになりたいという願いが強くなり、自分自身の純粋さや清さが見えなくなる。しかし私たちは自分の罪深い状態を自覚する一方で、自分の義、成果、救いとしてキリストに頼るべきである。私たちはサタンの告発に応えることができない。キリストだけが私たちに代わって有効な弁明をすることがおできになる。彼は私たちの功績に基づいてではなく、ご自身の功績に基づいた議論によって告発者を黙らせることがおできになるのである。教会への証、第5巻、471ページ、472ページ、英文。我々は今大いなる食材の日に生存している。肩としての儀式においては、大祭司がイスラエルのために食材をなしている間、すべてのものは主の前に罪を悔い改め、心を低くすることによって身を悩まさなければならなかった。希望への光、1834ページ。各時代の大総統、第28章。話し合いのための質問。1、イエスが私たちのために傷ついた手を父なる神の前に挙げてくださっていると思うと、どんな感情が湧き上がりますか？なぜこのことが裁きにおける 唯一の希望なのですか。2、私たちは贖罪の日に生きています。贖罪とは失われた罪人を救う神の働きです。では罪人を救う神の働きの日がなぜ良い知らせになるのでしょうか。話し合いのための質問終わり。第8課を終わります。